いいですか？はい。Okay, let's say our key verse together. You can say it at home as we say it here.
メッセージの鍵となる聖書の箇所を読みたいと思いますので、皆さんそれぞれご自宅で声を出して読んでみてください。
Our key verse is found in Galatians 5, verse 22 and 23.
鍵となる聖書の箇所はガラテヤ人への手紙の5章の22節から23節です。
Let's say it together.
一緒に読みましょう。
せーの。But the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Amen.
日本語で読みたいと思います。ガラテヤ人への手紙5章の22節から23節です。はい。しかし、御霊の御は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁じる律法はありません。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for this time.
天のお父様、この時をありがとうございます。
Lord, we pray that your word would go forth and transform lives.
そして今日私が祈るのは、あなたの御言葉が大胆に語られて、私たちの人生が変わるということです。
Lord, I pray that as we worship this morning, that our hearts are now tender to hear your word.
私が心から祈っているのは、今日あなたを礼拝しました。そして今私たちそれぞれの心があなたに対して柔らかくオープンになっていること。
Speak to us this morning, Lord.
どうぞ私たちそれぞれに語りかけてください。
In Jesus' name.
イエス・キリストの名前によってお祈りします。
Amen. 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 So we're going to start a new, series, short series this morning called Survive or Thrive. Paul, I need my PowerPoint.
今日から、短いメッセージのシリーズを始めたいと思います。タイトルは、伸びるのか、それとも栄えるのか。
Survive or Thrive.
生き延びるのか、それとも栄えていくのか。
Amen. So this message is based on a prophetic word that, we received from our Every Nation, apostolic leaders.
このメッセージは私たちエブリネーションの使徒のリーダーの先生からいただいた予言の言葉に基づいています。
He's a prophetic voice, for our Every Nation churches.
この先生はエブリネーションのすべての教会に対して予言的な言葉を語る先生でおられます。
Pastor and Prophet Jim LaFoon.
ジム・ラフーン先生です。予言者です。
And the word he spoke, to us.
そしてその先生が私たちの教会に語ってくださった言葉というのは、
which I had really felt like God was also speaking to me and speaking to us as a church.
その言葉は私個人的にも神様が語りかけ、また私たちの教会にも語りかけている言葉だと信じます。
He said it's not a mistake that you are living today.
その言葉は次のようなものです。今日あなたがここで生きているのは間違いではありません。偶然ではありません。
It's not a mistake where you're living right now today.
そしてあなたが生きているその場所、町というのも偶然、間違いではありません。
It was God's chosen and sovereign purpose.
それは神様の治めていらっしゃる目的によってあなたは今そこに生きているのです。
That you are alive today and living in this world.
そしてあなたがこの世界に今生きているのは神様の目的によります。消してもらっていいですか。
And God wants you to bear fruit.
そしてその中で神様はあなたが実を結ぶのを願ってらっしゃいます。
Bearing the fruit of the Spirit to those around you.
あなたの周りの方々に対して御霊の実を結びなさい。
Amen. Can you believe that?
皆さんそれを信じることできますか?
Can you receive that today?
今日それを自分のものとして心に迎えることができますか?
You were made for a time like this.
あなたはこのような時に作られて今生きているのです。
God created you with purpose for today.
そして今日の目的のためにそれを果たすためにあなたは神様によって作られて今生きています。
And I believe God has called youTo be an anchor of hope for those around you.
そして神様はあなたが周りの方々に対して希望の怒りとなるために作られました。
Bearing fruit is a phrase used to describe the outward actions that result from the inward condition of a person's heart.
そして、御霊の実をならせるということは心の中の 胴体が外側に出てくることを表しています。
But if we operate in our sinful nature,
しかし、私たちが罪の性質によって生きていくと、
the fruit that we bear to others is not going to be good fruit. It's not fruit that they want to eat.
私たちが人生で実らせる御霊は、実というのは、ごめんなさい、実というのは、いいものではなくなってしまうんですね。
The fruit of our sinful nature is idolatry.
罪の性質というのは、偶像礼拝であり、
jealousy,
妬みであり、
discord,
また、不一致であり、
no self-control,
また、自制ができないというものであり、
even fits of anger,
また、怒りというものも含まれます。
And those kind of things, especially when you're quarantined in your home for so long, these kind of things can spring up if we're not careful.
そして自分のうちに、ずっといなければいけない、不要の外出はできないという状況になってしまうと、そのような罪の性質が現れやすくなってしまうんですね。
But Jesus wants to bear the fruit of His Spirit.
でもイエス様は、皆さんが御霊の実を結ぶことを願ってらっしゃいます。
PowerPoint お願いします。And the fruit of the Spirit is love.
御霊の実というのは愛であり、
It's joy.
喜びであり、
It's peace.
平安であり、
Patience.
寛容であり。
How many need patience being quarantined in your home right now?
皆さんできるだけ自分の家にいなければいけないという状態の中で、忍耐が必要だと感じる方いらっしゃいますか?
Fruit of the Spirit is kindness and goodness.
そして親切ですね、善意。
Faithfulness.
誠実。
Gentleness.
柔和。
And self-control.
そして自制。
As Christians, we want to bear fruit in keeping with our relationship with God.
そして私たちは神様とのクリスチャンとして神様との関係の中で御霊の実を実らせたいと願うんです。
We want to do things outwardly towards others.
そして私たちが人に周りの人が人々にすることは、
that demonstrate that we are a new creation in Christ. Amen.
そのすること行動の中において私たちがキリストにあって新しく作られたものであることを表したいと心から願うんですね。
If you're not a, you can't just be a believer in Jesus, but you have to be a follower in Jesus if you want to bear fruit.
そして私たちが御霊の実を実らせようと思ったら、ただ私はイエスキリストを信じるものですというだけではなく、イエスキリストに従うものでないといけないんです。
Because when we talk about bearing fruit,
というのは実を結ぶということを話すときに、
It's about letting people see Jesus in you.
それは私たちの中にイエス様を見てもらうということが含まれます。
In how you act,
それは私たちの行動の中で、
how you interact with others,
私たちが人と人間関係を築くときに、
And how you speak.
そして私たちの言葉においても。
And we can't do that unless we are being followers of Jesus.
それらをするためには、私たちはイエス・キリストに従うものでなければいけません。
The disciples learned how Jesus acted by following him day by day.
弟子たちはイエス様に日々従うことによって、イエス様がなさったことを学ぶことができました。
And as they were filled with the Holy Spirit, then they were able to produce fruit of the Spirit.
そして、聖霊様に満たされることによって、御霊の実を弟子たちは結ぶことができました。
Just like an apple tree only produces apples, it can't produce oranges or apricots.
それは、リンゴの木がですね、リンゴの木はリンゴだけを実らせます。この木がオレンジとかアプリコットを実らせることはできないんですね。
But even apple trees are not all the same, right?
でもリンゴの木にもいろんな種類があって。
I grew up in the countryside where we had lots of sour apples.
私は田舎で育ちましたけれども、酸っぱいリンゴもたくさん食べました。
But in Japan we have lots of sweet apples.
でも日本のリンゴはとても甘くて美味しいですね。
It all depends on what kind of seeds have been planted in the ground.
その甘いか酸っぱいかというのはその撒かれた種によって決まってきます。
And so we want to plant seeds of the word of God and plant.
ですから私たちは自分の中に神様の御言葉という種を植えたいと思うんですね。
So that the seeds will will produce the same type and quality that they were meant to produce.
そしてその神様の御言葉の種が植わることによって、実らせるべき実を、質の良い実を実らせたいと思うからです。
When the Bible talks about bearing fruit, there's only two types of fruit we can bear.
そして聖書は実を結ぶということを話していて、その実には二つの種類しかないんですね。
We either bear the fruit of the Spirit because we're filled with the Spirit.
一つは聖霊様に満たされて結ぶ御霊の実。
And we're walking in the Spirit.
そしてまた御霊によって歩んで結ぶ御霊の実。
Or we're going to be producing fruit of the flesh.
そしてもう一つの実は肉が実らせる実。
And fruit of the flesh means doing our own thing.
肉によって結ぶ実というのは自分勝手に自分好きなことをやっていくという意味です。
Or living to the world standards rather than God's standards.
それは神様の基準によって生きていくではなく、世の中の基準によって生きていくときに肉による身を結ばせてしまうんですね。
Living our life singing, I did it my way.
それは我が道を行く、自分で決めた道だけ行くというものです。
But if we are a believer in Christ,
でも私たちがキリストを信じるものであったら、
Paul tells us that we become a new person.
私たちは新しいものとして作られたとパウロは言っています。
And that the old life has gone and the new life has begun.
古い人生は過ぎ去り、全てが新しくなりましたとパウロは言っています。
2 Corinthians 5:17.
それは第二コリント人への手紙の5章の17節です。
We want to put the old life, let it be gone, let it stay gone.
古い自分を捨てましょう。そしてもう亡くなった状態で生きていきましょう。
And let new life spring up in us so that we can bear the fruit of the Spirit.
そして新しい命が湧いてきて、良い実を実らせましょう。
We will bear good fruit if we become a new person in Christ.
キリストにあって新しいものとなるときに初めて私たちは良い実を実らせることができます。
And his, allow his Spirit to live in us.
そして聖霊様に生きていただいて、
and allow the words, the seeds of His word to grow within us.
そして私たちの中に聖霊様が生きて、そして、聖書の言葉という良い種が私たちの中に植わるようにとしていきましょう。
We are really facing some of the biggest trials and giants that we have ever faced in life.
私たちは人生で一番大きな試練、巨人に今直面していると言えるでしょう。
Never has a plague like this touched the whole world before.
このような疫病が全世界に広まったということは初めてでしょう。
Which is why it's more important to increase our spiritual disciplines at this time.
ですからこのような時だからこそ私たちは霊的鍛錬をもっともっとして培っていかなければいけません。
And we will produce the fruit of the Spirit if we will increase our spiritual discipline.
そしてさらに霊的鍛錬をしていくときに私たちは御霊の実をもっと実らせることができます。
Really believe that it is time for us to increase our spiritual discipline.
そして今この時に私たちがもっと霊的鍛錬を増やしていくことが必要だと私は信じています。
And respond to the call of God to humble ourselves and seek Him.
そして、私たちがへりくだって神様の召に応えて、そして神様の御顔を求める時だと今思います。
I believe as we humble ourselves and ask God to forgive us for our sins.
そして私たちが神様の前でへりくだって、どうぞ神様は私たちの罪を許してくださいと祈るときに、
forgive us as a nation.
国としてどうぞ私たちを許してくださいと祈るときに、
and really seek to know Him and live by His Spirit.
そして私たちは神様を本当に知り、そして御霊に導かれて生きていくことを願うのです。
I believe this plague will be stopped.
これをしていくときにこの疫病が止まり収束して、
I believe lives will be touched and transformed.
そして人生が触れられて、そして変わると私は信じます。
And God will do amazing things that we never thought.Ever possible.
そして私たちが以前想像できなかったようなことを神様は成してくださることを信じます。
Japan is just now beginning to start to feel the effects of this pandemic.
そして今ですね、この時になってこの疫病の拡大ということを日本が感じて、それを体験してるんですが、
And it may get worse before it gets better.
それがもっとひどくする前に、もしかしたらもっとひどくなるかもしれない。
But God has not called us to live in fear.
でもそうなったとしても神様は恐れを持ってはいけないとおっしゃっています。
God has called us to increase our spiritual disciplines and be a light of hope for others around us.
そして私たちがさらに霊的鍛錬を増やし、周りの方々に光として希望の光として輝くことを神様は望んでいらっしゃいます。
Because God wants us to have a positive effect upon our families.
というのは、私たちが自分の家族に肯定的なポジティブな影響を流すこと。
Upon our communities.
また私たちのコミュニティに対しても。
And even upon our nation.
そして私たちの国に対しても、そのような肯定的な影響を及ぼすことを神様は願っていらっしゃいます。
Now is the time to make that decision that I'm going to spend more time presence of the Lord.
私は主の御臨在の中でもっと時間を過ごすということを決断するのが今です。
And I'm going to find ways that I can walk like Jesus walked to touch people around me.
そしてイエス様のように私は周りの方々に触れるような方法を見出し、それをやっていきますと決めるのが今です。
And when we talk about spiritual disciplines,
そしてこの霊的鍛錬ということを考えるときに、話すときに、
one of the first spiritual disciplines that I think that kind of falls away in the time of crisis,
このような危機の中に私たちが入っているときに、その霊的鍛錬の中で私たちがやめてしまおう、そうしてしまうことの まず第一のものは、
is the spiritual discipline of giving and being generous.
それは捧げる、そして惜しみなく捧げるという霊的鍛錬をやめてしまうことがあるんですね。
People tend, when they're under great strain and in great crisis, tend to hoard what they have to keep it for themselves.
人はですね、このような最大と思われるような危機に直面するときには、自分のためにこれを貯めておこう、これをあれを自分のために取っておこうとしてしまうんですね。
They hoard their money.
自分のお金を自分だけに取っておこうと思ったり。
And they hoard their toilet paper.
またトイレットペーパーもいっぱい買い占めようとしてしまうこともあるでしょう。
It's been amazing the pictures that I see on Facebook about hoarding toilet paper.
Facebook でトイレットペーパーを買い占めるという写真が出て、もう本当にびっくりするんですが。
But seriously, people tend to hold back their giving and stop being generous.
本当に驚くのは、こういう時になると捧げるということをやめて、手元にあるものは全部自分のために取っておこうと人はしてしまうんですね。
They hold back their tithes. They hold back being generous to others.
そしてまた教会に関しては、十一献金を今までやっていたけれども、こういう時だからやめようと思ってやめてしまったりとか、また他の人に惜しみなく今まではあげていたのに、それをやめてしまおうとしてしまうんですね。
But that, you know, if you look at the cause of that, it's the cause of fear ruling your life instead of letting God rule your life and having faith in Him.
そうしてしまう理由というのは、恐れが自分の中に、それによって自分の心が支配されていて、神様が備えてくださるということ、信頼、信じることができなくなってしまうから、そういう捧げることをやめてしまうんですね。
But God is telling us today, I don't want you to hoard.
でも神様はこうおっしゃっています。自分だけのために取っておくのはやめなさい。
He's saying, I don't want you to just survive this crisis.
この危機の中をただ生き延びるように生きて、
But if you put your faith and trust in me, you can thrive even in the middle of this crisis.
でも私に信頼して信仰を持って生きていくときに、このような危機の中を通っていても、あなたは栄えることができるのですと神様おっしゃっています。
That is the word of the Lord to us today.
それが今日私たちにも神様が持っていらっしゃるお言葉です。
Trust in me and you will thrive even during this crisis.
私に信頼しなさい。そうすれば、このような危機の中を通っていっても、あなたは栄えることができます。
Can you receive that this morning?
今日皆さん、これを自分のものとして受けることができますか?
Go out of your way to be generous.
わざわざこう言ってですね、誰かに惜しみなく与えてください。
Go out of your way to stay faithful to tithe and continue to support the missionaries that we're supporting.
そして、忠実に、 11献金を捧げして、また私たちがサポートしている先生、牧師先生たちの家族をサポートし続けてください。
I kind of find it ironic that this is my first message on live stream only because I had been preparing this for a few weeks now.
そしてこの霊的鍛錬の中の捧げ物ということが今日ライブ配信のみの礼拝において最初のメッセージになったことを私はちょっと驚いてるんですが、というのはこれはライブ配信のみにしようとする前にからもう準備をしていたメッセージだからです。
And God was actually even a couple weeks ago, God was beginning to speak to me about being more generous.
そして私自身にも個人的に神様が惜しみなく捧げる、寛大になるということを語りかけていて、
And I began to pray, God, how can I be more generous? How can I be an encouragement to others who are living in fear?
私は神様に祈って聞いたんですね。神様、どうやったらもっと私は周りの方に惜しみなく寛大に捧げることができるでしょう。特に恐れを持って生きている方々に対してどのように寛大になれるでしょうかと求めていました。
Now, for me personally, even in a crisis, whether it's a crisis or not a crisis, I haven't found it difficult to tithe.
私個人的にはこういう経済的な危機がやってきても十一献金を捧げることは全然問題にならないんですね。
But God was challenging me to be more generous in a way that I never thought that I could be generous.
でも神様がこの惜しみなく与える寛大になるということに関して私にチャレンジとして与えたのは
To be generous in a way that I hadn't thought about.
その方法というのは私が考えても見なかった方法を神様が私に語りました。
God told me that He wanted us to go visit restaurants where we have a relationship with the owner.
その寛大なる方法というのはこうでした。神様はこう私に語りました。私たちがこう人間関係を築いているレストランの従業員の方と関係を持っているそのようなレストランに外食に行きなさいというものです
。To go eat at their restaurant and just to support them and to encourage them that they're going to get through this.
その理由は今本当にそういうレストラン業界も大変なので、そういうレストランにわざわざ出て行ってそこで食事をして彼らを励ましなさいというのが神様の言葉でした。
Now in a sense, that's not hard for me. I like to eat out at certain restaurants.
で、外食をするというのはですね、考えてみるとそんなに大変じゃないですね。というのはあるのレストラン私そこで食べるのが好きだからです。
But our financial situation with different things that are going on right now don't allow us to be able to eat out that often.
でも私たちの家計を見てみるとやはりあまり外食をするような状況ではないんですね。
And so it was a step of faith for us to just make a determination in our heart that we're going to trust God and go do what He's asking us to do.
ですから神様がそう語ったので、じゃあ決めて私たちが関係を持っているさんと人間関係を持っているレストランに行きましょうと決めてやることにしました。
And so we went to one of our favorite restaurants.
ですからそれをまず実践して私たちがとても好きなレストランの中の一つに食べに行きました。
And we were able to just talk to the owner a lot while we were there.
そしてそこで食事をしている間にそこのオーナーさんと結構お話をすることができて。
And I told him, you know, we came to support you. We're not worried about the coronavirus.
コロナウイルスもそんなに心配しないでこのレストランのサポートのために今日食事に来ましたとオーナーさんに伝えて。
We're praying for you. We believe you're going to get through this.
このもう大丈夫ですよ。必ず乗り越えることができますよと励ますことができました。
And after we finished eating and we were getting ready to leave, he came up and he just
そして食事を終えて帰るときにオーナーさんがドアのところまで来てくれて、
and he grabbed my hand and he was shaking my hand.
私の手を取って握手をしてくれました。
Which is exactly the opposite thing that you're supposed to be doing right now.
それはですね、今は社会的距離を置くということが務めていますので、全く正反対のことなんですけれども、オーナーさんがしてくれて。
But I believe he did it because he was so encouraged that we would go out of our way to come and visit his restaurant during this time.
わざわざ帰るときに握手をしてくれた理由というのは、私たちが本当にオーナーさんをそのレストランを励ますためにわざわざ来てくれた、こういうときに来てくれたという感謝の気持ちがあったから、それを握手に によって表してくれたのだと思います。
This is how God told us personally what we can do to be an encouragement to others.
ですから周りの方々に励ましとしてまた惜しみなく与える方法として外食をするということを神様が私たちに示してくれました。
Maybe God will give you a different way that you can be generous and be a light of hope to others.
皆さんに対しては神様は違う方法で周りの方々に希望の光として輝くために惜しみなく何かをしなさい、あげなさいと言うかもしれません。
Maybe just being faithful and giving your tithes is a big step of faith for you right now.
もしかしたら、皆さんにとって今こんな時でさえも忠実に毎月11献金をするということが信仰の一歩である方もいらっしゃるかもしれません。
But I believe God is calling all of us to go beyond that, to be, find ways that we can be generous to touch the people around us.
でも11献金を超えて私たちがもっと惜しみなく周りの方々に祝福する寛大になるということを神様は望んでいらっしゃると思います。
God doesn't want us to go into survival mode.
ただ生き延びていこうというモードになることを神様は望んでいらっしゃらないと思うんですね。
Says if you'll trust in me, I will cause you to thrive and not just survive.
神様は私たちにこうおっしゃっています。もしあなたが私に、神様にですね、信頼するならば、この危機の中をただ生き延びるのではなく、その中であなたが栄えるようにしますとおっしゃっています。
So we need to go before the Lord and say, God, I'm going to trust you in this.
ですから、私たちは神様の前に祈りで出て、神様、この状況の中で私はあなたに信頼しますと祈りましょう。
And many times, you know, just like for me, when God told me to start eating out more, it didn't make sense to my natural set of circumstances.
惜しみなく与えるとか寛大になるということからに関して神様がもっと外食をしなさいとおっしゃったのは あまりこう意味が通じる何っていうようなように思える事柄だったんですけれども。
But if it made sense, then it probably wouldn't take much faith to do it.
よくわかる、理解できる、意味が通じるということだったら、あんまり信仰はいらないでしょう。
God is going to challenge you in ways that aren't going to make sense to your natural circumstances.
自分の周りの状況を見たら、見るときに、周りの状況の中で神様が何かを言ったら、状況を見たら、神様どうしてこんなことを言ってるんでしょうか、意味が通じないと思えるようなことを神様はチャレンジとしてやりなさいと言うかもしれません。
But he says, if you will listen to me, you will thrive and not just survive.
神様はおっしゃっていますね。主は言われます。あなたに栄えてほしいと、この状況の中でただ生き延びるのではなく、栄えてほしいと神様は願ってらっしゃいます。
And as I was preparing this message, God spoke in Matthew 6, 19 to 20.
そしてこのメッセージを準備しているときに神様からマタイの福音書の6章の20節いただきました。
Jesus said, Don't store up treasures here on earth where moths eat them and rust destroys them and where thieves break in and steal. Store your treasures in heaven.Where moths and rust cannot destroy and thieves do not break in and steal.
宝を地上に蓄えるのはやめなさい。そこでは虫と錆で傷物になり、また盗人が穴を開けて盗みます。宝は天に蓄えなさい。そこでは虫と錆もつかず、が穴を開けて盗むこともありません。
God was telling me this doesn't just apply when everything's going well.
この
This doesn't apply just storing up our treasures when things are going well. That's not what this means.
そしてこの聖書の箇所はですね、の宝は天に蓄えなさいと書いてありますけれども、すべて順調にいってる時だけ自分の宝を天に蓄えなさいとは言ってないんですね。
But it's a mindset that God wants us to have no matter what season of life.That we find ourselves in.
でもここで言ってるのは私たちがどのような人生の季節を通っていてもこれをしなさいと神様はおっしゃってるんですね。
Because the promise is that what you're sowing here
というのは原則というのは今この時に 書くことは、
God promises that you're going to be blessed not only here, but you're storing treasure in heaven.
今ここでこの地上で、まくことによって、私たちは天に宝を積んでいるんですよ、貯めているんですよと神様おっしゃってるんですね。
That no one can take away from you.
そしてまた、天に貯められた宝というのは、誰もそれを奪い去ることはできません。
You know, we put money in the stock market.
株にお金を費やすかもしれません。
And depending on what's happening in the economy, the stock can go up or it can go down.
そしてその時の経済の状況で株が上がったり下がったりします。
But the stock that you invest in heaven never goes down.
でも天にある株に私たちが投資するときにそれは下がることはありません。
Amen? God is good.
神様は本当に素晴らしいから。
And He wants us to thrive and not just survive.
そして神様は私たちにただ生き延びるのではなく、栄えなさいとおっしゃっています。
We don't give just to get back.
私たちは何かをもらいたいから捧げるのではありません。
But the promise is that we have a good, good Father who loves to give.
でも約束は私たちに惜しみなく捧げることを愛してらっしゃる良い、良い天のお父さんがいるということです。
And the promise is that we will be blessed.
そして約束は私たちは祝福されるということです。
And it doesn't always come in the form of money.
その祝福というのは必ずしも金銭という形で来るとは限りませんが、
I have been blessed many times that had nothing to do with money.
私は多くの祝福を受けていて、それは必ずしも金銭という形であったわけではありません。
I believe one of the greatest gifts that we can receive right now.
そして今私たちが受けることができる最も素晴らしい大切な賜物の一つは、
is that as we are being generous,
それは私たちが寛大になる。
Lives are touched and transformed.
そしてそれを通して人々の人生が触れられて変えられるというものだと思います。
That people are putting their hope in Jesus because of how we are living our lives during this crisis.
そしてこのような危機の中で私たちが寛大に生きていく姿を見て人々の人生が変えられるというのが素晴らしいことだと思います。
And I believe that we are coming into a season of harvest that we've never experienced before.
そして過去体験していなかったような魂の収穫をこれから私たちは見ることができることを信じます。
And I'm going to talk about more spiritual disciplines next week.
そして来週もっと別の霊的鍛錬についてお話ししますが、
But God promises that that we will thrive if we will increase our spiritual disciplines and seek Him.
私たちが霊的鍛錬をもっと増やし、神様を求めて時に私たちが栄えると約束しています。
And I want to end with this verse in Hosea.
そしてホセア書の箇所を読んでメッセージを閉じたいと思うんですけれども。
And I'm going to read it in three different versions.
三つの訳で同じ箇所を読みましょう。
Because each version gives us a little bit deeper understanding of what it means.
同じ聖書の箇所を三つの訳で読んでみると意味をもっと深く理解することができるからです。
Hosea chapter 10 verse 12 says, Sow in righteousness in your own interest, reap in gracious love, break up your own unprepared ground, it is time to inquire of the Lord until He comes to pour out righteousness for you.
あなた方は自分のために正義の種をまき、恵み深い愛を借り入れよう。あなた方は未開拓の地を開拓せよ。今が主を求める時だ。今が来て正義をあなた方に注がれるまで。
The New Living Version says it this way.
別の訳はこう言っています。
Says, I said, plant the good seeds of righteousness and you will harvest a crop of love.Plow up the hard ground of your hearts, for now is the time to seek the Lord, that He may come and shower righteousness upon you.
あなた方は正義の種をまきなさい。そうすれば愛の産物を借り入れます。あなた方の心の固い地を開拓しなさい。というのは、今が主を求める時だからです。主が来て、正義をあなた方に注がれるために。
And the last version, the new, says, sow for yourselves righteousness, reap the fruit of unfailing love, and break up your unplowed ground, for it is time to seek the Lord until he comes and showers his righteousness on you.
あなた方は自分のために正義をまき、変わらない愛の実を借り入れなさい。あなた方の耕されていない地を開拓しなさい。というのは、今が主を求める時だからです。が来て、ご自身の正義をあなた方に注がれるまで。
You want to reap the fruit of unfailing love?
皆さんどうですか？変わらない愛の実というものを借り取りたいと思いますか？
Anybody need more love in their lives?
人生にもっと愛が必要な人はいますか?
I know I do.
私は必要です。
Amen. God wants us to thrive and not just survive during this time.
今この時にただ私たちが生き延びて生きていくのではなく、栄えて生きていくのを神様は望んでいらっしゃいます。
And I want you to know that you have been called for such a time as this.
そして皆さんに今日知ってほしいことは、このような時のためにあなたは召されて今ここで生きているのです。
Live and walk your life in the spirit of Jesus.
そしてイエス様の御霊の中で生きていってください。
And produce the fruit of his spirit.
そしてまたイエス様の御霊の実を実らせてください。
And let the Holy Spirit lead you and guide you.
そして聖霊様に導かれてください。
Choose to be generous today.
そして皆さんどうぞ寛大になることを選んで、やっていってください。
Amen. Are you gonna survive or just thrive? Are you gonna thrive or just survive?
皆さんどうですか？この中、今の状況をただ生き延びて生きていきますか？それとも栄えて生きていくとか
？I wanna thrive. Amen.
私は栄えたいです。
Amen. Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you.
天のお父様、ありがとうございます。
That through you we can.Thrive.
あなたを通して私たちは栄えることができます。
Lord, let us grow the seeds of your truth.
そして、あなたの真理の種が成長していきますように。
Lord, let us produce the fruit of your spirit.
そして、御霊の実を実らせることができるように助けてください。
And let people around us see you, Jesus.
そして私たちの周りの方々が私たちの中にイエス様あなたを見ることができるように。そして、私たちが周りの方々に希望と励ましをとなることができますように。
Lord, I pray that as we do this, that signs and wonders would follow your people.
それをするときにどうぞあなたのために素晴らしい奇跡や技が現れますように。
Jesus name.
Amen.
Amen. Just one last announcement.
最後のアナウンスですけれども。
We will be having live stream only next Sunday also.
来週の日曜日も礼拝はライブ配信のみになります。教会での礼拝はありません。
And as the Prime Minister loosens up the regulations, then we will, as soon as we can, we will have meetings here again.
事態宣言がなくなったらまたこの礼拝堂で皆さんと礼拝を持ちたいと思います。
Thank you for joining us online.
今日はライブ配信の礼拝に参加してくださってありがとうございます。
God bless you.
神様の祝福がありますように。
And have a good lunch and a good day today.
そして今日いいランチを取ってください。いい日になりますように。
Amen.